ねえ太郎くん、なんか最近とっても頼もしくなった気がするんだけれども、なんか変えた？
え、僕？別に何も変えてないけど。
太郎くんの秘密はボイストレーニング。愛知県大府市江畑町にある歌いアートカンパニーでは、あなただけの唯一無二の声について一緒に向き合い、ボイストレーニングを行っていきます。理想の自分に近づくために一歩踏み出して。詳しくは歌いアートカンパニーで検索。共に作る安心快適生き生き都市。このプログラムは東海つながるチャンネルが愛知県東海市からお送りいたします。静かなるまったりラジオ。この番組は愛知県東海市と大府市にある歌いアートカンパニーのスタジオから東海つながるチャンネルを得てお届けしております。寝落ちラジオです。松尾静香がお相手でございます。よろしくお付き合いください。さあ、今日はお父さんとのお話第4回目でございます。何のこっちゃという方はですね、まあ4回前、私が静かなるまったりを復活したところまで遡り、聞いていただければと思います。まあ、ちょっと2ヶ月くらいね、番組お休みをいただいておりました。というのも春から、うちの父が闘病生活をスタートして、今年の9月19日に空に行きました。そういう理由でお休みもらってましたというね、ところちょっとずっと喋ってるんですけれども、はい、なのでまずは発覚編をお届けいたしまして、その次が手術の話だったっけでそっからまあその病院での話とお家に帰ってきたよというところまで言いましたね。で、今日はお家に帰ってきたところからまた入院しましたというところになるんですけれども、お家に帰ってきて、1ヶ月弱ですね。はい、過ごせました。一緒に。はい。で、っていうのも、実は父には言ってなかったけど、その、手術をした後、リハビリとかいろいろやって、もちろん全開に向けてね、やってたんですけれども、お医者さんの方から少しでもお家に返してあげたいという、ご判断があって、まあ、それが今となっては、もう長くないという意味だったんだなというふうに思うんですが、その父がそのリハビリだったりとか、まあ、回復のためにその手術後に入院している時にお医者様と話の中で、まあ、余命が半年だという話をね聞いたんですよ。それが何月だったかな、5月とかかな、4月だったかな、いや4月じゃないちょっとごめんなさい、ふわっとしてるんですけれども、うん、5月6月だったかな、うん、くらいだよって言って、でもともと、もっと前から半年くらいじゃないかっていうふうに聞きました。最初の検査手術くらいの時かな、まあ、何回か手術してるんで、うん、聞いて、まあ、うわーってなったんですけど、でまた改めて言われたんですよ。その、悪いところは取ったんですけど、もうすでに転移が見つかりました、みたいな。もうガビいいんですよ、本当に。あ、人生でこんなに目の前が暗くなったことがあるだろうかってくらいショックでした。で、まあ、すごく頑張ってるのにさ、転移があって、で、もう手術はできる体力が今ないから、まあ、あとは、今の体力が戻ったら抗がん剤治療をしていきますっていう話になったんですよ。でも、もともと抗がん剤治療が効かなくて、手術遅れて、ちょっと大変になったっていう経緯があったから、お父さんの体力が戻って抗がん治療になったとしてもダメかもしれないなっていう思いがやっぱね、みんなにあったんですよね。なので、それは本人にはとりあえず今はショックすぎて、今ちょっと気力とかいろいろ落ちてるところに言えないから、まずはご家族だけにっていうことで告知をされたんですね。いや、もうほんとショックだった。でも傍らでは頑張ってる父がいるんですよ。でも、ちょっと余命の話されたりとか、転移の話されたりとかして、 もう情緒不安定っても半端ないよね、もう。本当に。うわーってなって。んで、それで、まあ内緒にしながらの生活が始まったんですよ。それが本当に辛くて、父は疑問なんですよ。なんで治んないんだろう。なんで良くならないんだろうな。全部悪いとこ取ったのになっていうのを毎日言うんですよ。で、私たちは、なんでだろうねって言って、まあまだちょっとね、手術終わってから、日が浅いからさ、なんて言いながら、もう頭の中は先生の言葉でいっぱいみたいな生活。でも耐えられなくなってきて、私も。もう、メソメソメソメソ泣きながら、でも父には見せられないみたいな感じの、ほんと地獄でしたね。もう日々がありました。で、まあ、少ないながらも一緒に朝ごはんを食べて、一緒に昼ごはん食べて、一緒に夜ごはん食べてっていう生活になりました。で、まあ、まあ、私も母も仕事はしてまして、まあ、私は暇だったんでね。ちょっと仕事がある時だけ部屋行って、ズームやってみたいな生活だったんで、ほんとよかったんですけど、やっぱね、人ときもこう離れたくないという思いがあるわけですよ。一人で、ね、できないから、手術後ってほんと体痛いくて偉いんですよ。で、ちゃんとこう起き上がって自分で歩くっていうことがね、ままならないので、おトイレに行くときもやっぱり介助が必要だったりとかあるし、本人はね、自分で行けるなら行きたいと思っててもできることが少ないから、本当に母が良かったと思う。で、私の前ではいつもね、お母さんに迷惑かけれないこれ以上ってよく言ってましたね。いいよそんなのとかって言って、お母さんにかけれないなら私に言ってみたいなこと言ったら、はははみたいな感じだったんだけど、まあ、そのはははは何私には言えんってことかとかね。言いながらね。まあそんな感じで過ごしてまして。んで、やっぱその、だんだんだんだんやっぱりその仕事とか、家のこととか、あとその四六時中って言ったらあれなんだけどね、っていうの兼ね合いバランスっていうのが、長くなるほどね、大変にはなってくるんですね。で、やっぱ父はやっぱ入院した方がいいんじゃないかなとかっていうのを本人が言い出したりとかして、で、そういう相談をしたりとかもしながらね。はい。でした。で、結局ね、体が偉くなっちゃって、自分から入院したいって言い出したんですよね。で、また調子が悪くなったりとかして、もう一回病院で検査を受けに行きました。まあ、定期検診みたいなのがあって行ったりしたんですけど、また行くのが大変でね、車に乗せて、その、父と一緒に行くっていうのが本当に大変だったんですよ。もうそこまで歩いてもらうのも大変だし、支えるのも本当に大変だし、あとかわいそう、何より。狭い車で体勢が定まらないまま揺れるでしょ、また。気をつけて行ってもね。で、渋滞とかしてたりとかして、本当にかわいそうだった。ほんで、病院についても待ち時間があったりとかしてとかで。で、行くのも大変だったんだけど、大変だから、もうちょっと通うのも大変ですみたいな話を先生に相談したりとかして。で、結局、先生の方から、もう本人にお話をしないと、ここから先の治療っていうのはなかなかしにくいって。で、治療っていうか緩和になるみたいなね、話が出てきて、もう本人に告知しましょうということになりまして、その日に告知しました、病院で。もう涙止まらなかったよね。で、本人もがっくりして。だけど全然取り乱すことはなくて、どのくらい生きられるんですかとか聞いたりとかしてて。で、先生からは月単位と思ってくださいって言われて、そっか、みたいな。もう言葉が出ない、誰も。で、父もありがとうございましたって言って、一緒に病室を出て、まあ私が唯一かけれたのは充実させていこうねっていう言葉だけ。でもそれには、うんってうなずいてくれたんだけど、そうそうそう。そこからはね、あっという間でしたね。そこから、すぐ、要は緩和ケア病棟を探すっていうところになりまして。で、それが西千田総合病院にあるので、ものすごいね、ローカルな話してすいませんね。そういうところがあるんです。で、に行きまして、紹介してくださってね。で、いろいろ緩和ケア見て、でもすぐ入れますみたいな話だったんですけど、 まあ、ちょっとやりたいことがあるから数日後に入りたいっていう話をして、そこから父はね、現役だったんで、会社、職場の人を家に呼んだりとか、あとは仲の良かった方を家に呼んだりとかして、まあ、最後になりましたね、それがね。はい。また会おうねって言って、まあ、実際には最後のお別れをしました。うん。で、それがあって、また入院して、今度は緩和ケア病棟というところなので、まあ、痛い検査があったりとかそういうことはなくて、本当に穏やかに、そこで生活をしていけるねっていう話だったんですよ。だったんですよ。で、緩和ケア病棟は、そのコロナとかの縛りもそんなにないって聞いていたので、じゃあ毎日会えるねって話だったんだけど、結局そこにもね、コロナの影響が来ちゃって、やっぱりね、その1時間だけとかになって、で今度は1人だけになって、最終的には1日15分1人だけになって、でお父さんまたどんどんしょげちゃって、最初の話と違うってなって、私もすっごい寂しくて、お父さんに会いに行った時にお父さん家に帰ってこようかって言って、なんとかなるよって言って言ったんだけど、やっぱりお母さんとかのこと気にしてて、もういいじゃん、そんなの使って言いながら言いながらも、結局何日間いたのかな、でも全然1ヶ月とかいなかったんで、2週間ちょっとくらいじゃないかな、おりましたね。その時がね、精神的に一番辛かったと思います。その体が偉かったのはやっぱりね、手術したすぐ後だと思うんだけど、その時はそのさ、もう回復していくと思ってこの痛みに耐えればっていう気力があるじゃないですか、まだちょっとね。まあ、その時は気力がないですって言われたけど、まだあるじゃないですか、希望があるっていうかさ。そんで、過ごしてたけど、今回はさ、もう月単位でっていう告知があって、緩和ケアに入って家族と過ごせると思ったら、コロナで1日15分しか会えないって、しかもどっちか私か母かみたいな感じになって辛かったと思います。で、私はそういう時の感がものすごい鋭いので、1日15分になりますってなった時になんかやばいと思って、まだ1時間会える時にね、その県外に住んでる弟を呼んだんですよ。あんたちょっと何としてでも来てって言ってもうやつはね、とある店舗の副店長さんなんですよね。まあ、結構休むの大変なんですけど、もう何としてでも来てくれって言って、その貴重な1時間1人しか会えないんだけど、ちょっとあんた行ってこいって言って、呼びつけてね。それが最後になりました。弟とは。はい。で、だからその時間ちょっと一緒に過ごしてもってよかったなって感じだったんですけど。で、15分になって、まあ、退院に行って、を繰り返して、私が耐えられなくなって、看護婦さんとお話しして、もう連れて帰りたいみたいな。もう本人がどう言うか知らんけど、連れて帰りたいみたいなことを言って、で、それはお母さんと話し合えてますかとか言われて、まあ、確かにって言って、その場で電話して、連れて帰りたいんだけど、みたいな、もう、家にで過ごしたいって言ったら、お母さんもその気持ちは強いよって話で、また病院戻って、そう、家に帰ります、一緒にって言って、言い切って、その準備をしたいですって言って、で、わかりましたって先生の方にお伝えしますって言われて、で、特別にその時だけね、一瞬会って行かれますかって聞かれて、お父さんのとこ行って、お父さんその時もう意識朦朧としてたんですよ。微妙にたまにこっちのことがわかるみたいな。で、お父さんに声かけて、家に帰れるように準備することにしたって言って、一緒に過ごそうって言って帰ったんだよね。そう。で、そっからすぐ先生が連絡くださって、まあ最終的には家に帰るのが辛い。無理って、もう無理っていうか無理とは言わなかったけど、相当覚悟はいるし、患者さんを動かすのすごく大変。だから、家族が病院に住んでくださいって、っていう提案があったんです。で、まあ、なぜそれが最初からその提案がなかったかというと、高いからね。お金の面がありまして、結構その特別室みたいなところに入るんですけれども、で、一回入ったら、基本的にはそこから出ないでくださいっていう話だったんですよ。 本当にそこに一緒に住んでください。出ないんだったらリスク少ないじゃないですか、そこからね。コロナのね、方もね。うん、でも心決まってるから分かりました。感じで、言って、で、お父さんとまた会いに行って、お母さんと今度一緒にね、お父さん明日から一緒に暮らすよ、みたいな。声をかけて、次の日。それが9月19日。引っ越しして、もう家から、まあ一週間くらいの荷物を持って行って、特別室って本当に立派なお部屋があってね、いや、これ旅行じゃんみたいな、家族旅行だとかって言いながら、その部屋に来て、ほんで、暮らす準備をして、で、落ち着いてお父さんと一緒にお話をしていたら、まあ、そのまま、息を引き取ったっていう感じ。ええー、みたいな感じですね。はい。びっくりしました。で、その時にね、また奇跡的なことがありましたので、まあ、それはまたちょっと次にお話ししたいなと思います。ちょっとだいぶ長くなっちゃいましたね。ごめんなさいね。すごい、最終的には、すごく、今前向きなのでね。でもちょっとお伝えしときたいなということで、ちょっと若干重たくて申し訳ないんですけれども、すいませんが、あと、ちょっと数回、あと2回かな。ごめん。前回2回って言ったけど、あと2回お付き合いいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。静かなるまったりラジオはね、皆さんからのメッセージを募集しております。ツイッターでハッシュタグ静かなるまったりとね、記載して、投稿していただければ見に行きますので、ぜひ、書いてみてください。あとは東海つながるチャンネルホームページからもメールが送れますのでね、そちらもぜひ送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆様、いい眠り見つけますようにお祈りしております。またね、バイバイ、おやすみ。